それでは本日の聖書の箇所、マタイの福音書6章25節から34節。マタイの福音書6章25節から34節。ではお読みします。ですから私はあなた方に言います、何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんか。空の鳥を見なさい、種まきもせず刈り入りもせず蔵に納めることもしません。それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって少しでも自分の命を延ばすことができるでしょうか。なぜ着るもののことで心配するのですか。野の花がどうして育つのかよく考えなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装っていませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちよ。ですから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって心配しなくてよいのです。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることはあなた方の天の父が知っておられます。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。ですから明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分あります。以上の箇所から新意と題して広川のぞむ兄弟にメッセージを取り継いでいただきましょう。お願いします。
皆さんおはようございます。説教台の紹介が丸って書いているのでちょっと紹介しづらかったかもしれませんが、ありがとうございます。まずはじめに今日の説教台についてお話ししたいと思います。まあ真丸い、となっていますが、この丸のところが空白になっています。この丸に当てはまる言葉を考えてみるときに、皆さんはどのような言葉が初めに思い浮かんできたでしょうか。まあ、心配という方もいらっしゃれば、まあ、信頼、あるいはまた別の言葉が思い浮かぶという方もいらっしゃるかもしれません。これ自体には正解があるわけではなく、どちらが思い浮かんだからいい悪いというわけでもありません。ここで問いたいのは、皆さんの心の中でその占めているもの、それは何であるのかということです。イエス様は今日の聖書箇所を語られた時に、当時の弟子たちを含めて心の中に占めているものというのは心配であることを知っておられました。本日の聖書箇所でも6章25節から34節を見てみると、心配という言葉をイエス様は6回、まあ、日本語訳では7回ですね、使われています。この心配とは、国語辞書を見ますと、心にかけて思い煩うこと、 また不安に思うこと、気がかりとあります。別の意味では心を配って世話することという肯定的理解もありますが、今日の聖書箇所における心配とは心にかけて思い煩うこと、不安に思うこと、気がかり、この意味を指しています。私たちの日々の生活の中ではこの心配というものが大きくなったり小さくなったりということを繰り返しているように思います。時にはその心配がどんどん大きくなっていってしまい、胸がこう締め付けられるように苦しくなってしまうという経験は誰しもあるのではないでしょうか。それも一つだけでなく二つ三つ同時に襲ってくると息をするのも困難です。今日の聖書箇所の中においてこの心配という言葉がキーワードになりますが、イエス様がなぜまず神の国と神の義を求めなさいとその中で言われたのか、そして神様は私たちにどのような生き方を求めておられるのか、これを共に教えられていきたいと思います。33節をもう一度お読みいたします。まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。イエス様のこの命令と約束はイエス様が山上の説教、山の上で語られたその中のものです。その時にイエス様が語られた相手は4章の開かなくて結構です、23節から25節に書いてあるように、弟子たちはもちろんイエス様の福音を聞き癒された、あるいは噂を聞いてきたユダヤ人たちです。ではなぜイエス様はユダヤ人にこの言葉をかけられたのでしょうか。それは最初に少し触れましたが、彼らユダヤ人が神を信仰する民でありながら実際の生活では心配で心が満たされていたからです。イエス様が生きた2000年前、その時の時代は、ローマに占領され、多くのユダヤ人の生活は苦しいものであったと考えられます。他国に占領され飢饉に遭う恐れもある、自分たちの生活がどのようになるか不透明である、そのような状況で自分の命を延ばすために何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと生活の心配をすることは一見仕方ない、理解できると感じるかもしれません。しかしイエス様は6章25節で心配することをやめなさいとはっきり言われています。さらに30節では心配する人は信仰が薄いとまで言われています。どうしてそこまで言われるのでしょうか。その根拠は3つあります。1つ目は26節にあるように、空の鳥でさえも天の地は養われていること。2つ目は28節から30節にあるように、天の父は野の花でさえもきれいに装ってくださっている。3つ目は32節にあります、あなた方にこれらのものすべてが必要であることはあなた方の天の父が知っておられます。あなた方にこれらのものすべてが必要であることは天の父が知っておられる。イエス様の言われたこれらの3つの根拠をまとめると、こう言い換えられるのではないでしょうか。あなた方は誠の神を知らない邦人ではありません。天の父なる神はあなた方がどういう人であり、食べるのにも飲むにも着るにも困るような
困窮した状況に置かれているかどうかも全てご存知です。神はあなた方を野の鳥よりも価値あるものとし、野の花さえも装ってくださっています。あなたが生きるために必要としているもの全てを知っておられます。だから心配しなくていいのです。イエス様は私たちが心配をしてしまう原因を神への不信仰にあると言われています。神様はご自分の民の必要を全てご存知であり、よくしてくださるお方なのに、神にではなく自分の心配ごとに心を向け続けてしまう、その不信仰を問題とされたのです。ではどうすれば心の中で波のようによく訪れてくるこの心配から解放されることができるのでしょうか。イエス様は33節ではっきり答えておられます。まず神の国とその義を、神の義を求めなさい。この神の国を求めるとは、神の子であるイエス・キリストを私の救い主ですと信じることです。私は神の国の民である、神はすべてをご支配されている方、私の心のすべてを知っておられ、必要を満たしてくださっていると信じることです。そしてまだイエスを知らない愛する隣人が信仰を持ち救われることを待ち望むこと、これが神の国を求めるということです。神の義を求める、これは神は正しい方であり罪を裁かれますが、イエス・キリストを私の救い主ですと信じる者には永遠の命を与えられ、神の国で共に喜びに生きる約束を与えてくださっていると信じることです。罪人である私たちは罪に囚われていました。しかし罪なき神の子イエス・キリストが罪人である私たちを救うために十字架にかかって死なれ、三日後の復活を通して永遠の滅びではなく命を与えられたのです。神の正しさに誤りはありません。私たち信仰者は神の国に招かれ、信じて救われた時のあのあふれる喜びを今一度思い出し、神の義とされたものとして生きる決意を新たにしましょう。まだイエス・キリストのことはよくわからないという方もいらっしゃるかもしれません。神様はあなたの心の扉をトントンと叩いて喜びを持って待っておられます。33節の求めなさい、これは求め続けなさいという意味も含んでいます。神の国と神の義を求め続けなさい、言い換えると今日も明日も全てをご支配されている神様が全てを正しく導いてくださいます。その神をいつも信頼していなさいということです。イエス様はいつも私たちに神様に信頼することが必要ですと弟子たちとユダヤ人たちにも繰り返し語られました。私たちにも何度も何度も愛を持って語りかけてくださっています。そしてイエス様は33節後半でこう約束されています。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。神の国と神の義を求めて生きようとするときに、私たちは心配から解放され、神への信頼が増していきます。そして本当に必要なものは神様が与えてくださっている、そのことに気がつかされます。聖書の御言葉を通してイエス様は今私たち一人一人の心の奥に向けてまっすぐ 語りかけておられます。私たちにとって心配は短すぎるほどのものです。この先自分は、この国は、この世界はどうなるのだろうか、生活していけるんだろうか、もし病気になってしまったらどうしよう、任せられなかったことができなかったらどうしよう、あの人からどう思われてるんだろう。心配をし始めると尽きることがありません。心配に押しつぶされそうになって動けなくなったり、あるいはその心配を何とか解決しようと自分の過去にうまくいった方法を試したり、人に助言を求めたり、インターネットでいろいろ検索してみたり、それでうまくいったこともあるかもしれませんし、うまくいかなかったこともあるかもしれません。問題はそのような状態にあるとき、心配で私たちの心が満たされており、私たちの心は神様に向いていないということです。私たちがまず心を向けるべき、信頼すべき方は神様だけです。神様だけが唯一私たちを心配から解放し、誠の平安とふさわしい解決をしてくださるからです。神様の対話である祈りをもって、心配事を私たちの父である神様にお委ねしましょう。少し証しをしたいと思います。私はここ新下関教会の広川牧師の家庭に生まれ育ち、小学校2年生の時に神様を信じる告白をしました。心配な時はすぐに神様に祈りました。心配に満たされながら心に祈る中で、次第に訪れる平安が私の支えになっていました。しかし次第に目に見えるものに信頼を置くようになり、それとともに心配事も増えていきました。物事を判断する基準が神様ではなく、自分や他人の知識や経験だけになっていたからです。今振り返ると7年前進学校に入ったんですが、進学校に入ってからも聖書の学びができるという喜びがありましたが、同時に経済的な心配もありました。また教会から10年間その前に離れていたので、聖書の学びについていけるのかどうか、そういう不安もありました。自分なりに対処法を考えて、奨学金をもらうための勉強であったりアルバイトなども頑張りましたが、その時は祈りながらも心配で心がいっぱいで、心身ともに無理をしていたように思います。そしてある時、突然うつ状態となってしまい、布団から全く起き上がれなくなってしまいました。うつになった要因はいくつかありますが、その一つにこの過剰な心配はあったと思います。心の中は絶望で満たされ、体が全く動かなくなる、その経験を通して、私は今まで神様に委ねますと口では言いながら、心の奥では自分で委ねるものを選んでいたことに気づかされました。祈りの中で神様の前に自分の心の奥にあるものをそのまま差し出し、委ねきれていない不信仰を悔い改め、神様に感謝したい、神様に信頼したいと決意した頃から、私の心身の回復は少しずつ始まったように思います。もちろん回復には私を愛し、また見守ってくださった家族皆さんの支えがあったこと、献身的な祈りや献金があったことは言うまでもありません。神様はこのような経験や助け手を通して、私が心配に支配されるのではなく、神様を信頼するように変えていってくださいました。そして今神様はまた再び私を立ち上がらせてくださり、今ここで皆様の前に立っています。今まだうつからの回復途上ではありますが、 心には平安と希望があります。心配から信頼へと心を注ぐ方向が変わった時、人は神様の祝福によって必ず変えられます。今皆さんの心の中にある心配は何でしょうか。もし思い浮かぶものがあれば、今神様の前にその心配をそのまま差し出して祈ってみてください。私たちは以前は神様を知らない異邦人と同じでした。しかし神の国の民とされ、神の義とされた今は、神様が私たちの心配も必要もすべてご存知であり、その必要を満たしてくださることを知っています。私たちは今までどうにもならないとき、神様は助けてくださったはずです。時にそれは私たちの期待する解決方法ではなかったかもしれません。しかし私たちにとって本当に私たちの必要なものを神様は与えてくださっています。マタイの福音書26章の39節では次のように言われています。イエス様は十字架にかけられる前の日に一人で祈りました。耐え難い苦しみを覚える中で、できることなら苦しみを取り除いてください、しかし神の御心がなるように、そして十字架にかけられました。イエス様の犠牲によって私たちは罪が許され、3日後の復活によって新たな体が与えられることを証明してくださったのです。イエス様の祈りに神様は最善の形で応えてくださいました。祈りが聞かれたのです。イエス様の祈りに応えられた、それは愛する一人子イエス様に十字架の苦しみと死を与えるほどに私たち一人一人を愛してくださっていた、愛してくださっているということです。祈りに神様は必ず応えてくださいます。34節でイエス様は最後に、明日のことは明日が心配します、苦労はその日その日に十分ありますと言われています。これは言い換えると、心配事の行き先は神に委ねなさい、私に信頼して今日私があなたに与えれている祝福恵み使命を精一杯果たしなさいということです。神様への信頼は日々御言葉に触れ、祈りに励み、神様により頼みながら平安の中物事の選択をしていくことで、少しずつ神様への信頼が育まれていきます。神様は祈りに必ず応えてくださいます。神様から日々与えられている使命は具体的には一人一人異なります。しかし共通していることは、神の国と神の義を求めるということです。神様の御言葉に日々養われ続け、今命を与えられていることに感謝し、心と体を大切にすること、家族や友人、仕事や地域での人間関係、教会生活、学校生活や奉仕など与えられた環境における使命に恐れずに向き合うこと、隣にいる人との関係を大切にし、イエス様のように自分から愛を分け与えること、これは簡単なことではありません。しかし不可能でもありません。私たちのうちにおられる助け主なる聖霊様を通して、神の国と神の義を求めるために本当に必要なものは必ずその都度与えられるからです。今あなたの心のうちにある心配、どんなに小さなものでもいいです。そのまま神様の前に差し出し、心の奥を探っていただきましょう。私たちに与えられている内なる聖霊様を通して、神の国と神の義を求める者へと、古きものから新しいものへと、 心配するものから信頼するものへと生き方が変えられていきます。生きているイエス様は今も明日も誠の愛を持って私にもあなたにも呼びかけられておられます。心配を抱え込むのではなく、神様に委ねるという信頼の選択をしましょう。神様から与えられる平安に心満たされる歩みを共にしていきましょう。お祈りいたします。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。天の愛するお父様、あなたを皆を賛美いたします。私たちへの愛ゆえにイエス様をこの世に送られ、十字架の死と復活をもって私たちに救いを約束してくださったことを心から感謝いたします。私たちは主よ、あなたを信じ従いますと口では言いながらも、自分やあなた以外のものに信頼しようとする弱さを持っています。どうかその不信仰を許しください。今心の中にあるすべての心配をあなたに差し出します。どうかあなたへの信頼と平安で満たしてください。心配にあふれているこの世界で、あなたの愛を明かしするものとしてどうぞ用いてください。あなたが私の唯一の救い主であり、いつも助けてくださることを信じます。感謝して愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。